新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の14日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ナイキ NFT ファッションブランドアーティファクト買収。人気 NFT BAYC が来年ゲームにアニモカブランズと提携で。アメリカロレアル NFT アート販売開始。アメリカコインベースプロディセントラライズドソーシャル上場へ。 FTX NEXO 上場へ。 TIS ブロックチェーン貿易金融ネットワークコントゥールと提携。ビットフライヤー、チェーンリンク取扱い開始。ミャンマー国民統一政府、アメリカドルステーブルコイン、USDT の国内利用受け入れか。コインベース、DeFi 利回り提供サービス開始、代用、コンパウンドで運用。
一つ目のニュースいきます。大手スポーツブランドのナイキが NFT ファッションブランドのアーティファクトを買収したことが12月13日に分かったというニュースです。なお買収額は公開されていません。アーティファクトは2020年にブノア・パゴット、クリス・リー、スティーブン・バシレフ氏によって設立されたブランドです。アーティファクトは NFT を活用したバーチャルスニーカーをこれまで多数発表しており、またこのブランド自体が2年前にナイキにインスパイアされて始められたものだと、アットマークザフィットアーティファクトがツイートしています。ナイキの社長兼 CEO、ジョン・ドナホー氏は発表にて次のようにコメントをしています。今回の買収はナイキのデジタルトランスフォーメーションを加速させる新たなステップであり、スポーツ、クリエイティビティ、ゲーム、カルチャーの交差点にいるアスリートやクリエイターにサービスを提供することができます。私たちは本物でつながりのあるブランドを持つ非常に才能のあるクリエイターチームを獲得しました。私たちの計画はアーティファクトブランドに投資し、彼らの革新的でクリエイティブなコミュニティに貢献し、成長させナイキのデジタルプリントと能力を拡張することです。アーティファクト共同設立者の一人、ブノワ・パゴット氏は次のようにコメントをしています。これはアーティファクトブランドを構築するためのまたとない機会であり、私たちが愛するコミュニティを構築するためにナイキの基盤となる強さと専門知識の恩恵を受けられることに興奮しています。ナイキはイノベーション、創造性、コミュニティに対する私たち全員の深い情熱を共有する世界で唯一のブランドであり、メタバースで完全に形成された私たちのブランドを成長させることに興奮しています。なおナイキは今年11月オンラインゲーミングプラットフォームロブロックスにメタバース空間ナイキランドを開設しており、そこでデジタルファッションアイテムも公開しています。今回の買収からナイキが NFT ファッションやメタバース領域に積極的な姿勢が伺えます。
続いてのニュースいきます。人気 NFT コレクションボアードエイプヨットクラブ BAYC を制作するユガラボが大手ブロックチェーンゲーム企業アニモカブランズと提携し、 NFT ゲームの共同開発を進めることが12月13日分かりました。発表によるとこのゲームはプレイトゥーアーン、遊んで稼ぐスタイルのゲームとなるようで、来年の第2四半期4月から6月の間にリリースされる予定だといいます。なおその他の詳細については明かされていません。 BAYC は猿のキャラクターをモチーフにした全1万点の NFT 作品で、今年4月より販売が開始されています。 9月には老舗オークションハウスのサザビーズで101点の BAYC をまとめた101ボワードエイプヨットクラブが約2440万ドル、日本円にして約26億円で落札されており、また10月にはボワードエイプナンバー18817の1点が約340万ドル、約 3.8 億円で落札されています。また BAYC は大手スポーツファッションブランドのアディダスオリジナルスのメタバース事業参入にあたり、アディダスオリジナルスとコラボレーションすることが今月12月3日に発表されています。またアニモカブランズは F1 デルタタイム、サンドボックス、元 GP イグニッションなどのブロックチェーンゲームの成功や REVV やサンドなどの関連トークンの発表を経て、今年5月には評価額約1000億円で約97億円の資金調達を実施し、ユニコーン企業となった大手です。
続いてのニュースいきます。アメリカロレアルが口紅の新たなシリーズ、Reds of Pars by Color Rich の NFT アートを12月13日に発表したというニュースです。アンバー・ビトリア、アリーナ・ビービー、ヒューマン、リリー・タイ、パックスの5人の女性アーティストによる5つの NFT が発行されています。なお、この NFT プロジェクトはスポーツエンタメ企業の UTA とのパートナーシップにより実施されるとのことです。発表によれば、この NFT シリーズは12月13日から15日までオープンシーでオークション販売されます。オークション開始価格は1500ドルで現在オークション開催中です。また NFT の一次売上はそれぞれのアーティストに配分され、二次市場での売上のうち最大1年間分の 50% はロレアルパリの代表的な慈善活動であるウーマン・オブ・ワースを支援するために寄付されるとのことです。アメリカロレアルのマーケティング担当上級副社長モード・ブランシュウィック氏は次のようにコメントをしています。このプログラムを通じて NFT 分野における男女格差に注目し、この分野ですでに活躍している女性たちに光を当てるとともに、より多くの女性アーティストやバイヤーを引きつけることができればと思っております。エンパワーメントとインクルージョンに深くコミットしているブランドとして、女性を支援するというミッションを構築し、これらのアーティストに作品を発表するグローバルなプラットフォームを提供できることを誇りに思います。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが、同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて、新たに暗号資産ディセントラライズドソーシャル DISO を上場することが12月14日分かりました。発表によると、 DISO は流動性条件が満たされ次第、12月14日9時太平洋標準時間以降に取引が開始される予定となっています。また、アメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するということです。日本は対象外です。DISO との取引ペアは DISO-USD、DISO-USDT および DISO-EURO となるようです。ディセントラライズドソーシャルは、様々な分散型ソーシャルメディアアプリケーションをサポートするために設計された分散型ソーシャルブロックチェーンです。ディセントラライズドソーシャルのネイティブトークンである DISO は、ソーシャルトークンや NFT の購入およびアプリケーション内のプロフィールや投稿の作成に使用できます。なお、 DISO は暗号資産取引所のブロックチェーン .com や AscendX、ホットビットで取り扱われています。なお、記事執筆時点での時価総額は約1558億円となります。こちらは12月14日、コインマーケットキャップ調べです。コインベースプロでは12月9日にゴッズアンチェインドやイミュータブル X など6銘柄の暗号資産上場を発表しており、今回で新規銘柄の上場は3週連続となります。なお、コインベースプロで上場した暗号資産は数日中にコインベース .com 販売所でも取り扱いが開始する流れとなっているため、今回上場となった DISO もその対象となると思われます。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で、新たに暗号資産 NEXO が上場することが12月14日分かりました。 FTX では12月10日にアバランチ、12月12日に BenQI と立て続けに上場を発表しています。 FTX での NEXO の取り扱いは12月14日の午後14時世界協定時以降に開始する予定で、取引ペアは NEXO-USD となっています。 NEXO の入金と引き出しについてはすでに可能となっています。 NEXO はブロックチェーンベースのレンディングプラットフォームです。ユーザーは受け入れ可能なトークンを担保として預けることで、法定通貨またはステーブルコインで融資を受けられます。ネイティブトークンである NEXO をプラットフォームにロックすると、ローンの利息に対する割引や預けた資金に対して利息を受ける機会などが与えられます。またトークン保有者は NEXO 社の利益に対する配当も受け取ることができます。現在 NEXO はホビグローバルやビットフィネックス、バイビットなどの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3 などの分散型取引所 DEX で取り扱われています。なお、時価総額は約1457億円となっており、こちらは12月14日コインマーケットキャップで調べた数字となっています。続いてのニュースいきます。TIS インテックグループの TIS 株式会社が、ブロックチェーン技術を用いてトレードファイナンス、貿易金融プラットフォームを展開するシンガポールのコントゥールと資本業務提携をしたことを12月13日発表しました。発表によると、この提携により TIS はコントゥールのサービス及びマーケットの拡充支援を行うほか、コントゥールの持つ貿易金融の業務知識、ノウハウの取得をし、日本国内の銀行企業に向け貿易金融プラットフォームの導入支援サービスを展開することも検討するということです。またコントゥールは TIS グループ ループであるタイの MFEC や関連会社のベトナムのティンバーンともパートナーシップを締結しているとのことで、タイやベトナムをはじめとする ASEAN の銀行企業にもプラットフォームの展開と開発を行っていくということです。コントゥールが提供する貿易金融プラットフォームはアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダを採用し、複雑な書類のやり取りをデジタル化しシームレスでセキュアな取引を実現しています。三菱住友銀行など世界大手の15の銀行がコントゥールのプラットフォームを利用して50カ国以上で取引を行っており、貿易金融の主要な形態である LC 信用状発行までの時間を 90% 短縮するなど業務の効率化に貢献しているといいます。TIS はこれまでも国内においてブロックチェーン技術を活用した取り組みや動きを見せています。10月にはブロックチェーン技術を活用した環境価値移転管理システム開発の発表、11月には自己主権型アイデンティティ SSI の事業展開に向け和歌山県白浜町で EOS に基づくブロックチェーン EOS を利用して実証実験を実施、また同じく11月にはステラのブロックチェーンを活用した電力トレーサビリティシステムエネクション2020を提供するアップデーターと資本業務提携を発表しています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットフライヤーが暗号資産チェーンリンクリンクの取り扱いを12月13日開始しました。同取引所のアルトコイン販売所にて取り扱われています。ビットフライヤーは11月11日にリンク上場を発表し、12月中に取り扱いを開始するとしていました。国内においてリンク取り扱いは4社目となります。すでに SBI VC トレード、ビットポイント、ビットバンクが取引を開始しています。今回のリンクでビットフライヤーの取扱い暗号資産は14銘柄となりました。現在ビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネム、テゾス、ポルカドット、チェーンリンクを扱っています。続いてのニュースいきます。ミャンマー連邦共和国の合法的な政府であると主張する機関国民統一政府 NUG が米ドルペックのステーブルコインテザー USDT を国内の公式通貨として受け入れたとしてブルームバーグが12月13日報じました。 NUG は2021年2月1日にミャンマーにおいて同国国軍が起としたクーデターを発端に暫定政府となった軍事政権へ対抗するため樹立された組織です。アウンサンスーチー氏が国家顧問を務めています。報道によるとテザーの公式通貨への受け入れについて現在の貿易、サービス、決済システムを容易かつスピードアップするために国内で使用するためと NUG 財務大臣のティントゥーナイン氏が自身の Facebook へ12日投稿したということです。また今回ステーブルコインを導入したのは昨年5月にミャンマーにおいて全てのデジタル通貨を違法とした同国中央銀行への反抗を示すものであるともされています。続いてのニュースいきます。アメリカコインベースが DeFi 分散型金融による利回り Yield を提供する新サービス DeFi Yield を開始することが12月10日分かりました。この新サービスはイギリス、ドイツ、スペインなど70カ国以上のコインベースユーザーが利用できるということです。なお現時点では米国居住者、日本居住者はこのサービスを利用できないということです。このサービスはコインベースがユーザーから預かっている米ドル連動型のステーブルコイン DAI を DeFi レンディングプロトコルのコンパウンドで運用することでユーザーに対し利回りを還元する仕組みだと発表されています。このサービスはコインベースがコンパウンドで資産を運用するためサービスを利用するユーザーとしては本来コンパウンドへ支払う手数料や資産をロックアップされることなく利回りを獲得できるということです。またユーザーとしてはコインベースに預け入れている DAI はいつでも利用可能な状態になっているということです。なおユーザーがこのサービスを利用するには DAI の残高がある状態で DAI のアセットページから DeFi Yield を選択し設定することが必要となるようです。提供される APY 年利についてはコンパウンドでのレートに応じて変動します。コインベースによると10月のコンパウンドでの DAI の APY は 2.83% から 5.39% の間で変動したといいます。コインベースは現在利用されている多くの DeFi プロトコルに関して DeFi プロトコルのアクセスには高額なネットワーク費用がかかり複雑なユーザーエクスペリエンスを伴うとしています。同社は今回提供するサービスについて対象となるユーザーは数回タップするだけでネットワーク手数料なしに DeFi 利回りサービスにアクセスできるようになると説明をしています。なお今回提供開始となったこのサービスはコインベースが9月にアメリカ証券取引委員会 SEC より有価証券であるとの指摘を受け提供中止の判断をした暗号資産貸付サービスとは異なるものとなります。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとのコラボ企画の動画がアップされています。今回は GMO インターネット代表取締役会長兼社長グループ代表の熊谷正俊氏のインタビュー動画を公開しています。 こちらの動画は全2回となっており、第1回目の今回は、熊谷氏が NFT 事業を始めようと思ったきっかけや NFT に感じる可能性、マーケットプレイス、アダムバイ GMO について語っていただきました。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。